飛び立て放送局。
はい、ほじめやきゆうきです。
はい、どうも、再生福地みぴりぴりです。
はい、じゃあ本日はですね、まあ、今上映中のワンピースフィルム、ワンピースフィルムレッドをちょっとやっていきたいと思うんですけども、
ほじめさんが新ウルトラマンを超えるナンバーワン映画っていうか、新ウルトラマンより感動しましたみたいな感じでツイッターとかでも言っててね。マジで？
あ、はい、
マジっすかって感じで私も見に行きました。
あ、本当ですか。
はい、
僕でもあれなんですよね。まあ、シングルドラマももちろん良かったんですけど、思いのほかワンピースが良くてですね。いや、だからワンピースに関しては、僕はでも本当に超新参というか、今年の6月から7月にかけて、中映社のアプリで無料公開されていた92巻分、1巻から92巻分、一気に放出し、無料公開したやつ、あれを1ヶ月で読みまして、
駆け足だね。
超駆け足で読んで、それで、なんとか今、そのジャンプ今本誌読んでるんで、間に合ったって感じなんですよ。
え、それまでワンピース全然追っかけて読んでなかったんですか？
途中まで読んでたんですよ。
途中まで読んでた。
途中まで読んでて、で、すごくそっから中断が長くて、
うん、
で、その後ね、どうだっけな、だからその今から10年ぐらい前に、満喫で、頂上戦争まで読んだんですよ。
あ、
だからそこまでの話はなんとなく覚えてるんだけど、その後は全くみたいな状態だったんですよ。で、そんなに実を言うと、そこまで俺は当時ハマってなくて、あんまりだからそうですね、そのワンピース全然、最新の映画とかも、フィルムレッド前の映画は見てないですし、別にアニメとかも見てなかったって感じですね。
相当ワンピース触れてないのに、一気にドハマりじゃないですか。
だから92巻、一応その最初から最後まで、一応覚えてるところもあるけど、まあ、そこもあえて全部読んで、やったみたいな感じなんですよね。で、その上で、ワンピースフィルムレッドの方も見たっていう感じなんですよ。
それで、シン・ウルトラマン超えですか？
まあ、そうですね。うん。まあ、シン・ウルトラマンの評価に関しては、ちょっと、まあ、ここではやってないんで、あれなんですけど、まあ、シン・ウルトラマンは当然楽しめたんですけど、思いのほかフィルムレッドがこれ良くないかというような、気がするんですよね。
そうなのかな。まあ、ドラゴンボールとかに。ああ、そうはい。
いや、まあ、実はだからあれなんですよ。フィルムレッドが公開される前に、その1週間くらい前に、フジテレビで、前の映画、なんだっけ、スタンビードでしたっけ？
わからない。
あれがテレビでやってたんですよ。
はい。
で、僕だからいわゆるストロングワールドからの小田栄一郎先生が全面的に関わった映画版、一つも見てなかったんですけど、
はい、
スタンビートを見て、まあ、確かに原作ではあんまり活躍できてない、で、強さがよく分かんないキャラクター、例えばハンコックとか、強さよく分かんないキャラクターを、はい、これだけ強いですよっていうことをやってくれたっていう映画だとは分かるんだけど、でもそれ以上に、あんまり面白さはあんまり感じてなかったんですよ。
そのスタンビートでは。
うん、そう。だから正直海軍のスモーカーとかも強さがよく分かんないじゃないですか、今やもう。
っていうか、どこ行っちゃったんだろうって。
ちょっとだから戦闘力的にもうちょっとルフィとかで追いついてないのかなと思ったんだけど、スタンビートではもうメインキャラ級に強くなってるというか。
へ
ぇ。うん。
とかそういうのね。
まあ、そういう救済映画なんですよね。だからちょっと今まで活躍が見えてなかったキャラクターの。
なるほど。
うん。あ、だからこういうところは原作者が関わってた方がいいっていうことなのか、みたいな。
なるほど。
ところで。でも、実を言うとそれ以上の面白さはあんま感じてなくて。
あれ？
あ、もしもし。
もしもし。
まあ、それ以上の面白さはあんまり感じてなかったんですよ。
はい。
うん、でもフィルムレッドはでも、 ちょっとなんか、その、なんて言えばいいかな。ちょっと、やっぱりその、最初から、その予告の時点からちょっと、そういう映画じゃなさそう、なんかそういうなんか今まであった映画とはなさそうだなっていう感じはあったじゃないですか。
まあ、なんていうか、バトルものなのかなっていう感じはあんまりしない予告編でしたよ。
そう。で、しかもだからその内容的なものは一切触れられず、とにかくだからその、ウタっていうシャンクスの娘がいて、で、歌のシーンはアドが、歌ってますよっていうことばっかり押し出してきたじゃないですか。
っていうか、それしか予告では全然言ってないような。
そう、それしかないんですよ。だからどういう話か全くわかんないから、これは逆に見に行くしかないなと思って。
お
まあ、そしたらね、あ、これは全然面白いなと思えたんですよ。
そう、面白いっていうことが、なんでそんな面白いっていうふうに思っちゃったのかが、なんかさっきから具体的に全然話してないような気がするんですけど。
あ、だからこれはね、いい意味で裏切られたんですよ、すごい。
それは何に裏切られたんですか？
あ、だからそれまでのそのワンピースの映画って、まあ、そのドラゴンボールもそうなんだけど、そのまあオールスター映画みたいにたくさんのキャラクター出てきて割とボコボコやる映画なのかなと思ってたんですよ。でもそうじゃなくて、そのフィルムレッドの方は本当に歌っていうそのシャンクスの娘が主役 の、 あの映画なんだなっていうのが分かって、逆に言う、こういう話になると思ってなかったんですよ。
なるほど。
完全にこれ歌の映画だよね、これ。でもなんかワンピースっていうか、もうそのだから麦わらの海賊団とかあんま関係がなくなってるぐらいに なってて、それはすごいなと思ってて。
でも、いきなりここでこれを言っちゃっていいのかわかんないけれども、
うん、
まあ、歌うわけですよ。アドさん、ダブルキャスト的な形、ダブルキャストじゃないか、なんて言うんだ。
これだから、歌唱キャストっていうのか、なんか。
歌唱キャスト。
これ、だからその、歌がだから。
でも歌うじゃない。
そう、歌うと後の声になるんですよ、はい。
そう、それがね、幼少期の時もそうじゃないですか。
うん。
これがちょっと違和感があったかなって、そこだけはちょっと。
ああ、確かにね。
こういう、うん、声になっちゃってるよ、と。
そこはちょっと。本当はだからそのね、うん。でもそこはもうしょうがないのかなと思ってて、僕も確かにそこは違和感があったんですよ。割と、なぜか香織さんの声が、割と、なんだろう、その、まあ、だいたい、まあ、10代のやっぱ女の子なんだけど、まあ、あとも10代か20歳ぐらいらしいんですけど、正式年齢が。うん、本当の年齢が、あとは多分20歳ぐらいらしいんですけど、でもちょっとやっぱりその、なんだろう、やっぱ声が低い人なんで、確かにその子供の声にはやっぱなんだろう、その 10歳以下の子供の声にはやっぱ聞こえないなっていうのはあったけど、
うん、幼少期の時の歌にはちょっと無理が若干ありました、
ね、あれは無理はあるね、うん、でもあれはもうしょうがないのかな、うん、
しょうがないと、
うん、もうそこはもうだ、なんだろう、でもこれ昔だったらというか、多分今から3年ぐらい前だったら、多分アドが多分その、あれだよね、多分その普段の声もやってたと思うんですよ。
ああ、多分ね、昔のパターンだったらそうだろうね。
でも多分それさせてないっていうことは、なんだろう、その、まあやっぱりアドさんはでもね、声優さんじゃないから、そんなに上手くないから、そこはだから多分やらせないってことにしたと思うんですよね。
それやらせたら結構炎上したろうな。
でもじゃあ全部じゃあその歌の歌を夏香香織さんが歌えばいいのかっていうとそうじゃないじゃないですか。
ああ、そういう問題でもないんだよ。
そういう問題じゃないから、すごくだからこれって、一瞬整合性取れないかもしれないけど、一応みんなが多分それなりに、納得する方法というか、だと思うんですよ。
でも結構ね、アドさんの声の歌唱の圧が結構強いので、ね、うん、声張ると結構声違うなっていうのが分かっちゃうんですよね。
でも別にそれはでも、なんだろう、 そんなに実は違和感がなかった。だからその幼少期は除いてそんなに違和感がない感じだったかな。
あ、そう。
歌う時になるとギアが入って、あの、ちょっとそういった低、若干低い声になるっていうようなとか。で、割となぜか
顔が
割と寄せてんのかなと思ったけど、アドの方に。
それはあったの？映画の企画的な側面から考えると、アドさん、ボイスのサンプルを取って、こういう声質の女の子でお願いしますっていう風な、むしろアドさんの声質とかそういったものをコピーして、寄せてやってるっていう、演技のアプローチをやっててもおかしくないよ。
多分そうじゃないですかね、やってるのは。
ここら辺はなんかメイキングとかそういったものが明かされると、どういうふうにやってたのか。
あの、一応特にパンフレットを買ったら、でも、アドが先だったらしいですね、それはやっぱり。
アド先なんだ。
うん。
じゃあ演技も仮歌みたいな感じで、アドさんやってんじゃないですか、これ。やってないのかな、さすがにそれは。
それはどうなんだろうね。やってないんじゃねえのかな。
それはやってないのか。
多分でも先に多分曲ができててっていうような状態だと思うけど、曲が出て最後に、だからその、なずかさんが声入れてみたいな感じじゃないですか、多分。
なるほど、なるほど。
だそこはだから、ただなずかさんの方が寄ってるような気はするけどね、その、
特に冒頭とか、あの、なんだっけ、クラゲ海賊団だっけ。
うん。
襲撃してくるあたりの、あそこの明るい曲調の歌を歌ってるあたりやったと、あんまり歌に変わっても声の変質に違和感がなかったですよ。
うん。
あそこで歌ってたのが新世界じゃない、新時代？
新時代ですね。
やったら、なんか、どす黒い感じになっちゃうやつは何だったっけな。あんまり、新時代と私は最強ぐらいしか曲名を覚えてないって。
うん。あの、だからその怪物呼ぶところとか、トットムジカでしょ？あのあたりから
じゃん。あ、あれ？あそこになると、まあ、明らかに声質が違っちゃってますよね。
演じて。まあ、ていうか、いつものアドだなっていう感じの。
あれがいつもやっぱアドなんですね。
あ、ていうか、あそこまで、あ、でもあそこまでやらないか。どちらかというと、アドのギアが入ってきてるのは、多分逆光あたりなんですよ。
よく曲名と曲まで覚えてんな。
あ、なんでかわかります？
なんで？
僕、アドすげえ好きなんですよ。
あ、そうなんですか？
そうなんですよ、実は。だから僕、あの、これはだから、なんだろう、その、ワンピースより先にアドの方に僕は先、ちゃんと知ってるんですよ、僕、ちゃんと。
でしょうね。
うん。あの、だから、この、だから映画に関して言うと、あの、一応7名の作曲家の人いるじゃないですか。全員知ってたわけじゃないんだけど、半分ぐらいは知ってたんですよ、もともと。
いるじゃないですかって、そんなね、あの、人数まで把握して覚えてないっすよ。
だから、どれを見るかによるんですよ。だから、これ多分ね、多分その、ピリピリさんと僕では多分ちょっと違うんですよ、多分そこ。
僕ね、どれもわかんないっす。
だから、あの、僕はだから、ワンピースよりも先に、僕、アドとか、中田康隆とか、バウンディとか、ちゃんと、もう元々聞いてるんですよ、すごい俺。
これはボカロ系なんですか？じゃあ、
いや、ボカロ系ではないです。中田康隆は全然ボカロ系じゃないですよ。
何系になるんですか？この、普通に、アドさんとか中田康隆さんとか、バウンディさんとかっていうふうに、もう、パパパって列挙されますけど。
あ、だからこれはもう、だからアドとか、そのバウンディとか、あとフェイクタイプとかは、どちらかっていうと、その、YouTube から、YouTube 系というか、なんていうか、いわゆるその、なんと CD とかじゃなくて、まず YouTube でそのすごいわーっと流行ってきてっていう人ですね。まあ本当はちょっと違うんだけど、どちらかというと、
はい、
YouTube が でそのミュージックビデオとかがバズって、それで、当人のライブが売れてったりとか CD が売れてったりっていうような商売をしてるというか。中田康隆さんはでももうちょっと古くて、それこそキャリーパンペムとか、Perfume とかそっちの時代の前からやってるような人だから、そこはもう完全に、はい、なんだろう、その、とこでちょっと違うんだけども、まあ、そうじゃ、フェイクタイプとかは多分、そのあたりから出てる感じの人たちっていう感じです。
なるほど。まさに新時代だって感じですね。
そうですね。 なんだろう、どちらかというと、本当 YouTube 見てる人がビビッとくるような、はい、多分その、作曲家のチョイスな気もするし。
ということはですよ、僕も映画を見て思ったんですけれども、うん、なんか映画って、なんかライブを見に行ったような感じだなみたいな楽しみ方を、ホースミさんはめっちゃしてたのでは。
ああ、そうでしょ、うん。
そうですよ。
だから僕はだからそういう楽しみ方をしてたというか、でもそういう映画な気もするから、やっぱり。
ちょっと待ってください。物語の本筋はどうなるんです
か？物語の本筋も良かったんだけど、だからこれは、なんだろう、まあ、やっぱ音楽聞くような、なんだろう、その、映画な気もするし、うん。
ああ、だからそういったハマり方からして、人にはちょっとお勧めできないけども、みたいなちょっと断りを、小泉さんは、ツイッターとかそういったところでも付け足してたってところですかね。
だからこれ多分ワンピースファンっていうよりも、やっぱりだからアドファンに向けてんだとは思ったし、もともとアドにどれだけ愛着があるかっていうのも、ちょっとこれは大きいような気もするけど。
僕は、アドって誰やねんみたいな感じでしたけど、全然ドラゴンボールよりも楽しめました。
うん。だすごい、だからこれ、なんだろう、その、キャスト力がすごいとは思うんですよね、そこはやっぱり。
キャスト力か。
じゃないのかな、違うのかな。
なずかさんがすごいってことですか？
え？なずかさんもすごいし、まあ、なんだろう、やっぱ話もやっぱりちょっとひねってきてるというかね、うん。いわゆるだからそれまでのワンピースの映画っていうのが全部見てないからあれだけど、まあその小田栄一郎さんが、そのなんだろう、いろんなところで言ってることで言うと、それまでなんかその、戦ってきたのって、映画で戦ってきたのみんななんか伝説のジジイばっかだみたいな。その原作では触れられてないけど、まあなんかすごいとんでもなく強いジジイがいて、伝説と呼ばれてるやつがいて、それがルフィ、それが悪さをするんでルフィが殴りに行くみたいな。
なんかストロングワールドとかフィルム Z とか見た感じだとそんな感じでしたね。
そう。で、それはもう飽きたと。
いや、私も正直、
うん、
毎回そんな感じなんですかみたいな感じで。高中直人さんがやったやつだったかな。あれとか、全然面白くなくて、私は個人的に。
なんかそれはもう飽きたというか、もうちょっとやり尽くした感がやっぱあったっていうか、うん。
ひねりが何もない、伝説のジジイがいて、そいつをぶっ飛ばしに行ってみたいな。
そう、うん。
なんか、ゲストの人が捕まっちゃったりとかして、そいつを取り返すために、ルフィとゾロとサンジと、で立ち上がって、まあ、チョッパーとかが捕まってるか捕まってないかみたいな。
うん。
そんな感じの映画がやっ、まあ、
そういう感じの映画だけど、もうそれはもう散々やり尽くしたからパターンとして、もうちょっと違うものを作ろうっていうことで、この話になったらしいんですよ。
とは言うてもですね、その分、麦わらの海賊団の扱いがちょっと、なんか、これ何のページだろうな。ビームレッドのギャラリーのページのところにあると、チョッパーのポストカードのセリフが、あっちに本がいっぱいの部屋があるって言って、こんなんだもんな。
だからそんなに、だから麦わらの一味は本当に、なんだろう、出番があんまりない映画なんですよね、本当に。
ない
っすね。本当だからセリフないしね、ジンベイとか多分本当になんか、うわーとか言ってるだけでしょ、
ほぼほぼ。そんなことはない。
いやでも3行ぐらいしかセリフなかった気するけど。
でも、なんか、普通にライブの時とかも、まあ、なんかリアクションがあって、まあ、なんかしないけど、いつの間にか、違うな、ジンベイ途中から違うよね、ジンベイいるよね、最初から。
最初からいますよ。最初からいるけど。
俺、ね、わけわかんなくなって、和の国連載中じゃないですか。
うん。
で、僕は連載リアルタイムで追ってなくて、追っかけでアプリとかで読んでるんで、ちょうどジンベイがね、和の国の途中で仲間になるじゃないですか。
うん。
映画を見てた時にね、結構わけわかんなかった。まずそこまで読んでなかったんですよ、映画見た時。
うん。
何が起きてんねん、この映画と。
うん。
和の国でやっとジンベイ合流するんですね。
うん。
だから、この映画っていうのは、じゃあ、和の国が終わった後の話なのかなと。
まあ、それはでも本当にワノ国が終わった後の話で、今出したその本誌のジャンプでもまだ出てないぐらいですから。
でも、そうしないとなんでジンベイが仲間なのかとか、これやっぱパラレルワールドですか？
ちょっとパラレルワールドじゃないかな、これに関しては。まあ、かなりだからその、なんだろう、前後関係がちょっとおかしいぞとか、その、ジンベイ仲間になってるんだったら絶対それはワノ国の後じゃなきゃいけないんだけどっていうところは、まあ、まさにその通りで。
だからビッグマムが、ね、出てきたあたりで、よくわかんなくなってきたんですよ。あれワノ国編でビッグマム倒すよね、
まあ、倒してますよ。うん。なんかその時点で、もうこれは、なんだろう、どの、なんだどのその軸なのかがちょっとやっぱり、曖昧にはしてると思うんですよね。
でも整合性が取れないってことは、多分これはパラレルワールドなんじゃないかなという。
まあ多分パラレルワールドにせざるを得ないと思うんですよ。これ生死では多分ないと思うから。ねえ、おかしいですもんね。だって、なんだろう、その、ホールケーキアイランドの最後で、なんだろう、しんがりがね、ま、任せろっつって、それで、ジンベイと一回別れて、別れた後、なぜかフェスに参加してるってわけわかんないですもんね。それでまた別れちゃって、意味わかんねえもんな。
俺はワノ国編が終わった後のちょっと今読んでる話よりも先なのかなっていうふうに思ったわけなんですけど、
いやでも全然先の話じゃないですね。うん、
でも読み進めていくとね、余計にわけわかんなくなって、最近また仲間に入りたいみたいなやつがいるんですけど、これどうなったんですか、ね、カイドウの
息子。カイドウの息子、
はい、
あれは仲間になってないです。
なってないんだ。
乗らなかった、結局
乗らなかったの。
俺もだから、俺ジャンプ読んで俺びっくりしたもん。乗らねえんだと思って。
乗らねえんだと。俺もびっくりだぜ。
俺はおでんだとか言ってる、あれでしょ、カイドウの息子でしょ。
そうそう。
だからこれあれ乗らない
んだ。そうなった。それもね、映画見てると、どういうことなのと。あいつどうなったんねんっていうのも、ジンベイはいるのにこいつはいねえ。
どのタイミングなのかなって。とはちょっとその整合性取れないんだけど、そもそもホールケーキアイランド、あでもホールケーキアイランドの後も結局和の国に行くときに分かれてるもんね、そのチームが、
うん、
っていうことになると、あ無理だな、でもちょっと積んでるな、整合性が積んでるはず、これはもうすでに
多分積んでると思います。これでワノ国取るときにトラファルガーローとかが一緒だったら余計にもうわけわかんなくなる。
ねえ、トラファルガーローはもう、なんだろう、その、ワノ国が終わった時点で同盟を解消したんで、まあ何があってももう助けないとかになってるはずなんで、もうお互い敵同士だからっていう。
う
まあ、だからもう、あんまりそこはもう、だから、これに関してもパラレルワールドでしょ、完全に。
そうね、ビッグマムに関してがね、多分、ワノ国終了してからの物語ですからっていう説明だと、これじゃ、つけらんねえんだと思うんだよな。
うん、多分無理っすね。うん。
でも、これ、映画の中だと結構、海軍ゲスだな、とか、なんか思っちゃう、あとは、なんだっけ、五老星だっけ。
あ、はいはいはい。
五老星もね、なんかもう、相変わらずなんとか族の、やからは、なんかとんでもねえやつばっかりだみたいなことを言ってたりするんですけど。
うん。
これ、なんとか族って、これ、シャンクスのことですか？
多分そうでしょう、これ。
そんなのって、これまでありましたっけ、五老星がシャンクスについて語るセリフって。
え、五老星のところにシャンクスが行くシーンはあったじゃないですか。でも多分何族っていうのはあんまり関係が言ってなかった気するけど。
でもなんか血筋的には一応これ、ウタはシャンクスの娘って言ってもおかしくないっていうのも変だけど、血筋、まあ、血縁でもね、なんつうのこういうの、同じ民族？
うん。
あるみたいですね、五老星の人が。
まあ、天竜人ってやつですよね、だから。
これ天竜人っていうのもどうなんですか？それって五老星の人って言ってたんですよ。シャンクスは天竜人の末裔だみたいなこと。それはもうバッチリ言ってたんですよ。
天竜人は何々族、何々家みたいなものがあるでしょ、確か。確かそれの一つじゃないんだっけ？
わかんない。
だからその天竜人もなんか何々 族みたいなのがあるじゃないですか。なんか、それはちょっと俺もわかんねえんだけど、まあでも結局天竜人ってことなんだろうなっていうのは。
これで海賊って相当なアウトローだ。
まあ今さそんな驚きはないんだけど、正直。まあ、天竜人自体がよくわかってないから。
まあ、空島編。結局あれ何を描きたかったんだろうな。でもまあ、上級国民じゃないですか、天竜人っていうのは。
まあ、ちょっと俺もよくそれはわからないですけど。
あとは、トビーって、いろんな、あれ、なんだ、テレパシーの、なんか、察知してみんなに広げてみたいな、そういう能力をめっちゃ持ってる人ってことで、これも確定なんですか？
いや、もうそれはだってあれでしょ、もう、訓練したからできるんでしょ、それ。
え、これ、見聞色がやたらすごいからみたいなことをなんか、劇中でも言ってたよ。
まあ、多分そういうことなんでしょうけど。
頂上決戦編でも、ああやって、シャンクスにも伝わるぐらいっていうか、シャンクスの心も揺さぶるぐらい、この号泣しながら戦を止めたあれっていうのは、なんか実は覇気の力だったらしいみたいな。
ああ
。なんかそういうことらしいっすよ。
あ、そうなんだ。もう覇気ってなんだろう、もう。だから、なんか、もうちょっとよくわかんないっすね。だからそう思うと。
もう本当にオーラとかエナジーとかなんかよくわかんないけど、なんかそう思う。
なんかあれなのかな、だから、覇気ってだから、なんだろう、まあ、我々で言うとこ熱意とかそういうことなのかな、世界で言うとこの。
なんだろうね。
心が震えるとかっていう、その、ね、熱意みたいなものも全部覇気になっちゃうのかな、向こうの世界だと。
それは見聞色強いとそういうふうになるみたいに。だからトビーが、実はただ、ただ勇気があるだけじゃなくて、その勇気っていうのは、人に、情報を伝える力もあるみたいな。
いや、まあまあまあ、そうか。
らしいっすよ。でないと、戦ってるし、説明できないらしいっす。
ああ、まあ、なんとなく、よりでね、やり過ごしちゃったけど、そういうことかな。
だって、トビンを異世界に飛ばされてて、で、現実世界にいるシャンクス一味の方に、こっちです、こっちです、みたいな。両方連携して、なんていうか、情報のバイパスみたいな役目をしてるわけですけれども。でもそう考えると、トービーすごいよな。
まあ、すごいですよ。まあ、一応、だって海軍の、あれでしょ、一応、あれ、大佐ぐらいまで行ってんでしょ。
結構出世してんですよ。
うん。
次、フィルムレッドの中でも、おお、トビーじゃねえか、みたいな感じで、みんな尊敬してるぐらいの、になってました。
だからまあまあ、それ、まあだから大佐まで行けるんだったら、まあそこまで、多分見聞色とかいろいろ覇気使えるんだろうな、みたいな。
いうところじゃ次元を超えてターゲットを伝えるほどの力ってすごくないですか？
まあでも、ね、25年経ってるからできるでしょ。
できるでしょ。
まあ劇中では4年ぐらいしか経ってないと思うけど。
歌は、これもうネタバレとか関係なく言っちゃっていいんですかね、もうこれもね。
いいんじゃないですか、もう。
歌の能力、歌の力によって、このライブをガンガン繰り広げることによって、みんな催眠状態に入ってしまい、現実を忘れて、まあ、穂積さんがね、これ、大人帝国みたいなもんだというふうに例えて、なるほどと、そういうことかと。見て思ったわけですけれども、これはね、天竜人じゃない五老星もね、さすがに焦るし、海軍もああいう鬼畜のように一方的に殺しに来るのもまあ間違いない。
まあそうですね、
これワンピースの中であんまりっていうか一つでも明らかになってたかな、なんか古代の兵器っていうのがやばいっていう風に漫画の中でやってて、それを探してそれが使われたやつってまだ一つもなかったと思うんですけれども、初なんじゃないかな。他の映画ではあるんだろうか。
あ、僕もわかんないです。でも原作では結局なんかそのプルトンがなんだらかんだらっつって、別に何、なんか使ってるよって、古代兵器だから別にそんなに、まあ今出てきてないから。
出てきてないんですけど、そう、古代兵器並みにやべえじゃねえかと。
うん。
あの楽譜がぶっちゃけ古代兵器の類なんじゃないかと私は思ってるんですけど。
ああ、ねえ。
違うのかなこれ。最悪のマッチングですよね。波及性のすごい、すごい催眠的な能力を持っている悪魔の身に加えて、なんか、そいつが読むことによって、兵器となってしまうわけのわかんない楽譜っていう。
うん。まあ、なんだろうなぁ。なんで言えばいいのかな。だから、まあ、やっぱりその歌うたの身というのもそうだけど、やっぱりだからこれって、逆に言うと今すごく現代風刺的な側面もやっぱあるような気もするんですよね。
現代風刺？
あ、だからそれこそだからほら、その、でんでん虫が、その映像のでんでん虫とかっていうのって、あれ多分 YouTube のやるでしょ、あれって感じ、やってるのってあれ。
YouTube ライブってことですか、あ
の。そう、だから、で、それでだからそれまで YouTube でしか、まあ、なんだろう、その、でんでん虫の映像版みたいなものがあって、それでやっぱり、なんだろう、その、みんなが、やっぱり不満が募ってて、そこにやっぱり、その、こういう世界が欲しいっていうところで、私が実現してあげるっていうのは歌なわけじゃないですか。あれで、いわゆるネット社会とかそういったところを全部ちょっと揶揄してたりとかするし、で、それで、ようやくその顔出てきて、で、それでライブするっていうことはもう、完全にこれはもう、なんだろう、もうネットの、なんだろう、だから言ってしまうと、これ、アドそのものなんですよね。
え、アドっていうのは、ずっとネットライブしかできなくてみたいなのがあって。
アドって、それこそ、歌ってみたから本当に出てきた人で、顔はもうマスコミ出してないんですよ。
なるほど。
うん。ライブでしか出さないというか、うん。それまでは、だから、それこそ、なんだろう、イラストレーターさんが描いたイラストを宣材写真って言ってるんですよ。
はい、よくありますね。
そう。で、それまで本当に謎のベールに包まれてる人っていう感じで。そこは、だから、逆に言うと、よくこのキャラクター受けたなっていう感じなんですけど。
なるほど。
うん、だって最終的にそれで破滅するっていう内容だから。
これ破滅なのかな、やっぱり。
だって結局だってそれはね、ルフィとかが殴りに行く内容なわけだから、その、やっぱりその催眠かけて夢見がちになってしまった人たちを助けるために、その歌を、まあその、まあ、どうにかしに行くって話だから、逆にすごいこれは挑戦的な話だなと思ったけど、うん。
その催眠っていうかね、歌方の夢みたいなのを見せて、なんだろう、偽りの、暴力とかそういったものとかもない平和で豊かな世界を見てることには、その裏側でやってたことが不眠不休でライブって。
そう。
残りの命のタイムリミットは2時間。
うん。
って、不眠不休でライブしてることによって寿命が残り2時間って。
まあだからそれこそなんだろう、眠れなくなるキノコだっけ、あれを使ってっていうのが。まあだからこれもだから本当に、現代的な比喩はどうしても入ってくる気するけどね、やっぱり。
そこにも入るんですか、現代的な比喩が。
まあ、だって、その不眠不休で、そのやっぱり、まあ、なんだろう、ネットの中で、そのやっぱり没入しちゃって、やっぱり出てこれない人たちっていうのは、やっぱおるわけですよね。
そういうことなのかな。
あ、でもそういうことじゃない。だから、あれで、あれで YouTube とかそういったことの、ね、比喩がちょっと入ってるからでしょ、あれ。
そうなんだ。
な気がするけどね。だから俺、そこにアドを逆にキャスティングしてきたのすげえなと思ったけど、うん。
こういう解釈をしている人は、ホズミさんぐらいしかいないような気もするんだけどな。
いや、そうかな。
そんな、だってアドさんって血を吐くマラソンのようなライブっていうか、そのライブ配信をしているような方なんですか？
まあ、そうではないけど。でも、アドのでも出方こそ、でも、結構それこそでも本当に鮮烈というか、ここ最近ではないぐらい、衝撃的なもんだったはずなんですよ。その歌ってみた界隈というか、なんていうか、YouTube の音楽界隈だと。
じゃあ、穂積さんはあれですね。歌が、フードをバーって投げて、天真爛漫に歌う歌の姿と、Ado さんの姿が被って、感動が、なんか、掛け算的になってしまったのかもしれないです
。だから、あれは Ado そのものだし、やってることは。
でしょ？
う だから最初、だからアドのそのチャンネルとかも最初の方を見てると、その、既存のボカロ曲のそのカバーをやってるんだけど、
はい。
まあ、正直、そんなにっていうものも多いんですよ。
そうなんですか。確か
にすごい声は出てたりするんだけど、はい、家で一人で、その、自宅で撮ってたりとかするんで、
はい。
設備がそんなにないっていうところであって、そんな録音環境も良くなくて、で、やっぱりその、なんだろう、ボカロ曲って、その、まあ、そもそも人間が歌えるように作られてないものなので、結構無理が生じてるというか、ものも多いんですよ、
ね。カラオケとかでもね、ボカロ曲とか歌おうとする人はいますけれども、どう考えても歌えるように作ってなくて、
そう。
歌えてなくて、なんだかな、みたいに私はなっちゃうことがありますけどね。
でも、それでもやっぱり人気はやっぱあったんですよ。やっぱり、歌唱力はやっぱ圧倒的だったから。うん。で、それからしばらくして、うっせぇわになったから、で、それでもう、なんだろう、その、YouTube だけじゃなくて、いろんな方面にやっぱりその名前が広まったわけじゃないですか。
うっせぇわは、あれ、紅白とかでも流れたよね。
うん。
あれはびっくりしたな。
あ、だから、でもぶっちゃけ俺、うっせぇわはそんなに好きじゃないんですよ、僕、実を言うと。
僕もそんな好きじゃないですけど。
なんだろう、Ado の曲にしては、ああ、こう、すごい、逆に一般的にすごい作られたんだなという気はしてて。うん、
一般的なの？
いや、だから、すごい歌いやすくしてんだなっていうのは分かったんですよ。
ほうほうほう。
その他の人が歌いやすいようにというか。
そうなのか。
なんだろう、他の人が歌いやすいように作ってるのかなっていうのは、まあ、あれはもともと、アドが別に作詞作曲してるわけじゃなくて、シドウさんっていう人が作ってる曲なんだけど、
はい。
でもインパクトを残すのはあれはすごいなっていうか、もともとアドの曲に関しては、だからああいうやつよりも、僕はだから、他のなんか、タイトルが踊るでよかったっけな、ああいうちょっとね、なんだろう、割とリズミカルだけど、その低音の声のやつがすごい良かったんですよ。ちょっとしっとり歌い上げる系のやつがすげえうまいんですよ、Adoさんは。どちらかというと、
まあ、なんかフィルムレッドでも低音で歌ってるのはやっぱりホットマスカーかな、なんか闇落ちみたいな曲っていうのはやっぱり、
あ、そうそうそう、うん、最後ちょっとバラード的な曲が流れるじゃないですか。あっちがどちらかというと俺は合ってんのかなみたいな。
地声に近いっていうのかな。
あ、でもそれでも、なんだろう。他の7曲に関してもすごくクオリティは高くて、うん、だから最初の中田ヤスタカのやってるその新時代とかも、まあ、あれとかはだから本当に、なんだろう、その、ワンピースフィルムレッドを代表する曲になってるから、中田ヤスタカの曲って、だからそれこそ全部エフェクト聞かせまくりなものが多いんですよ。その、パフュームにしても、キャリーパンパムにしても。あんだけ地声で歌ってる中田ヤスタカの曲ってあんまないんですよね。
あ、そうなんですか？
ないないないない。だって本当にあれはもうテクノ系の人だから、地声を結構いじるんだけど、あれだけいじってないのは相当珍しい、うん、数。
うん。
うん。あんなにいじらないのは珍しいぐらい。ここ最近でもそれは。
打ち込みとかすごいテクノっぽい感じはしますけどね。
途中は完全にテクノだね、あれはもう完全に。ああ、中田ヤスタカだなって感じはすげえするけど。
そうなんですよ。
うん。だから、あれとかはだから割と歌いやすくしてるんだろうなって分かって、でもそれからだからその、なんだろう、割とアップテンポの曲が多いじゃないですか。
多いですね。
特になんだろう、俺、この中では、多分その7人の中では、だからその中田ヤスタカとフェイクタイプはすごく 大好きで、
はい、
フェイクタイプはだから途中でちょっと ラップというか、日本語ラップの人あった、日本語ラップの曲あったじゃないですか。
あったな、そこまでは覚えてないな。
あれ、もともと僕はあれは2年ぐらい前にずっと聴いてたんですよ。
え、これもともとある歌なの？
いや、もともとではないけど、あの人たちの曲すごく好きで、俺実は。
は
あ、うちのね、メンバーの一人がね、トップハムハット教っていう名前なんですけど。
すごいな。トーマス好きにはたまらない名前ですね。
あ、本当でもそう。で、ハット教の教だけが、狂人の教なんですけど、それは中の人が、本当にハム工場で働いてたっていうことから付けられた名前なんですけど、トップハットハム教っていう。
それ、テレビとかに使えない系じゃないですか、その名前は。まあいいや。
でも、トップアット派の共和でもね、なんかの番組の、深夜番組のエンディングを歌ってたんです、確か、バラエティの。
ほうほう、
俺、それから知って、あ、すごい人がいると思って、
ほう、
そっから俺ね、2年ぐらい前はずっと聞いてたんですよね。
フェイクタイプ、そんなすごい人たちなんですか？
すごいよ、この人たちは。うん、
この人たちだけ、今、歌一覧見てるんですけど、ウィキペディアの欄がないんだ。
ないんだ。へぇ。
フェイクタイプだけないよ。
ないんだ。あ、でも、ちょっと活動休止してたんですよ、長い間。
それとあんまり関係ないような気がするんだけどな。
まあ、でも、ベールに、夏のベールに包まれすぎてるからっていうところなんだと思うんですけど。
加工にも書けないからじゃないか。
うん、でもどうやらね、でも、もともとはでも、この、なんだろう、その、フィルムレッドのもともとのきっかけって、でもこのフェイクタイプらしいですよ。でもどちらかっていうと、小田さんが。小田さんがそのフェイクタイプみたいなの、そのプリンセスっていう曲があるんだけど、そこに出てくる女の子が可愛いから、こういったキャラクターを出そうよみたいなことを言ったのが最初らしいんですよ、どうやら。
それで、こういうまるでライブを見てるかのような映画になってしまったと。
そう。逆に俺、そこで俺びっくりしたもん。え、小田栄一郎フェイクタイプ好きなんだって思って。ええと思って。
驚きのポイントが。
ねえ。いや、だからそこをカバーしてんのが、なんかすごいなと思って。うん。だからそれで、なんだろう、それで、アドも来て、それで、フェイクタイプの曲を、だからアドが歌うっていう。うん、だからこれはだから逆に言うと、だからそのワンピースとか関係なくて、そういった、だからワンピース関係なくても結構その YouTube 音楽ファンからしたら結構それは結構大事件なんですよね。
そっちの楽しみ方ですよね、完全に。
だから、ピルビエさんも見ていった時若い人すごい多かったと思うんですけど、多分。
多かったですね。
多かったでしょ、だから。うん。
でも、ワンピースとして、地味に感動してる人は結構多かったですよ。特にヤソップとウソップの連携、
うん、
そこはもう結構ね、劇場出るときにまさかヤソップとウソップが、
あれは自分もびっくりしましたね。もっとあの二人の対面というか、まあ、対面してないんだけどやりとりはもうちょっと俺はなんだろう、先だと思ってたら全然、うん、よう息子とか言ってたし、うん、あ、そんな感じなんだ、もうちょっと恨んでるとかじゃないんだみたいな、
よう息子まで言っちゃってたっけ。
ちょっと関係はフランクだったじゃないですか。
え、対面してたっけ、あれ、別の次元にいんだよ。
あ、別の次元にいて、それで、お互い見聞色で、なんかその、連携取り合ってみたいな。
よう息子まで言ってたっけ、そんな。
なんか俺の、ね、なんだっけ、俺の、なんか、俺の雰囲気気づかなかったか、息子、みたいな。わ、親父みたいな感じが、シーンあったはずですよ。
ここまで言ってたっけか。
うん。
いやもう原作でももう、誰が言ってたのかでも、息子が船に乗ってるからだかなんだかとか、とっくにヤソップとウソップ関係ありまくりだよねみたいなことはもうバレバレなのに。
うん。
ずいぶん目を引っ張ってて、でも対面してたってことになるってこと？そんなシーンあったの？もう一回見た方がいい？
対面はしてないですよ、一回も。
ですよね。
だからそのウソップがヤソップ、親父のヤソップに対してどういう思いを抱いてるかっていうのは書かれてないと思うんですよ。
書かれてない、書かれてない。
うん。
これだけすごい飛び飛びのペースで読んでる俺でもさすがにそれは記憶に残ってる。
うん。だからなんだろう、そこで、あ、こういう感じで関係が出るんだ、みたいな。
うん。
感じでしたね、うん、でも。
こっからはね、一波乱あるでしょ
う。うん。
だって、カイドウ、ルフィが今現在倒したってことは、シャンクス4皇でしょ？
うん。
ルフィも4皇の一人になって、4皇って今誰になってるの？シャンクス。
4皇は、シャンクス、ルフィ、黒ひげ、バギーです、今。
あ、ビッグマムやっぱ抜けてんだ。
え、誰？
ビッグマム。
あ、もうやられたからなし、もういないです。
ああ、やっぱこの映画変だよ。
そう、だから、4皇後になったものなのか何なのか。いや、でも、うん、その、ビッグマムとカイドウがまだ、なんだろう、その、一応溶岩に落とされたんですけど、生きてたとしたら、まあまあまあ、ありえんのかな、みたいな。
ビッグマムだけ？
まあ、ビッグマムもカイドウも。
そしたら、どうなっちゃうんだ、ルフィは。四皇じゃ、ま
あ。で、ほら、ルフィって、相手絶対殺さないじゃん。
まあ、基本的には殺しませんね。
伸ばして終わりじゃん、基本的に。
伸ばして終わり。
だから殴って気絶したら終わりでみたいな。
まあ、ワンピースが基本的に打撃系はそうですよ。
うん。だから基本的に死に至らしたことはないので。
うん。
だからまあ、それでもまあありえんのか、でもあれ、あの感じでも。どうなんだろうか。
死んでる説原作の方では、ビッグマムとかカイドウとか。
もしかしたらでも相当後の話だったりするのかな、違うのかな、わかんないけど。
フィルムレッド？
フィルムレッドの方は。
どうなんだろうね。
でも多分まあ、ちょっと、まあパラレルワールドなんだろうな、やっぱり。
あとは、そうだな、突然話全然変わるけど、八尾和樹さんがすげえ声がカスカスだったような気がするのは気のせいだろうか。
気のせいではないと思うけど。
全然一人だけマイクに声が乗ってなかったような気がするんだけど。
まあ、年は年ですからね、八尾和樹さんも。
リモートかなんかで撮ったのかなっていう感じだよね。
リモートではないけど、でも、なんかあれらしいですけどね、スタジオで一人一人撮ってるらしいけどね。だから対面してないとか。
対面はしてないでしょ。
うん。
八尾さんも、なんか、体調あれだったのかな。
まあ、どうなんですかね。
声に、あまり、張りというか、ノリがなかったような気がする。
まあ、八尾和樹さんも、もうだって、還暦でしょ、もう多分。
還暦なんかもう、それはとっくに来てると思いますよ。
うん、それはもう、声は多少、うん。それはね、しょうがないですよ。
でも、キャラも本人も、おたけびの人だったのに、なんかなーって感じ。
まあ、それを言ったら、だってね、シャンクスの池田秀一さんの、シャンクスの10代の頃の、やつのね、声は、ちょっとさすがにじゃないですか、あれ。
いや、役者やなって感じで感動しますよ。あれ、とか、穂積さん、ガンダムオリジンとか見てないんだ。
見てないです。
シャアがね、10代の頃とかもね、池田秀一さん普通に演じてますから、ね。
あ、そうですか。
フレッシュな青年のシャアをね、池田さんが演じてるんですよ。
でも、俺今回のシャンクス、フレッシュさを感じてないんだけど、別に。
フレッシュさはなかったけれども、でも演技としては、幼くなってましたよ。
あ、そう。
こいつおじいちゃんですけど。
ちょっと俺は何だろうと思って。で、シャンクス自体もだいぶキャラクター変わってない？でもなんか、やっぱり。
変わってると思うよ。
俺だから、その YouTube で、なんかその無料公開された、レッドが公開されるときに、ちょっとなんか公式 YouTube で、いわゆる原作の第1話、シャンクスとルフィの話の、だから25年前に作られた、まあ、99年か、あれは。だから23年前に作られた、なんかそのエピソードを無料配信してたんですよ。
はい。
で、シャンクスって、まあ、基本的だから、あの時点では、まあ、クール系じゃなくて結構その陽気な人なんだよね。
そう、あの時点ではっていうか、基本的には本当ベーシックなところではイケイケヨーヨーヨーみたいな、やーやーやーみたいなお兄ちゃんですよ。
そうそうそう。ねえ、だからなんだっけ、山賊になんかその煙幕で、あ、しまったみたいな感じのちょっと、間が抜けてる部分もあったりとかして。ちょっと陽気な池田秀一なんですけど、その面影がなんかあんまりもうなくなっちゃってるから。
まあ、その後、突然ね、シャンクスいつになったら出てくるのかなって頃には、時代は怒涛の、なんていうかもう波乱に満ちた状況になってしまって。
だからあの時のでも本当に23年前の池田秀一さんのそのシャンクスってすげえベストだったんだなと思いますよ。逆に今あれをやるって言ったらできんのかなというのは。
できると思いますよ。
あのちょっと陽気なやつできんのかな。
できるでしょ。絶対できるよ。だって、10代のシャアができるんですから。
あ、そうっす。でもどうなんだろう。でもほら、目覚ましじゃんけんのなんか、なんか変な感じとか、シャンクスの。その目覚ましテレビで、まあ、フジテレビだから、そのワンピースのコラボやるわけじゃないですか。で、フィルムレッドの上映初日の時は、その、 なんだろう、その目覚ましじゃんけんのゲストにシャンクスが出てきたんですよ、アニメのシャンクスが。で、こういう池田さんなんですよ。
どうなったんだ
ろう。今、その、なんだろう、YouTube とかでも、それ、違法アップロードされてるから、見てみるといいけど、めちゃくちゃですよ。
めちゃくちゃなんですか。
目覚ましじゃんけん、じゃんけんポンの。俺はパーを出したぞ。勝っても負けても、楽しかったらまあいいじゃないか。もうそういう名言を残しましたから。
もしかして、アドリブ弱いのかな。
いや、アドリブではないと思う。ちゃんとそれ、キャラ、ちゃんと台本があるはずだけど。
でも今聞いてると、棒読みみたいな感じじゃないですか。
でも本当そんな感じですよ。うん。目覚ましじゃんけん、じゃんけんポン。俺はパーを出したぞ。勝っても負けても楽しかったらまあいいじゃないか。いい一日にしようよっていう、たったね、10秒ぐらいの動画なんだけど、すごいよ、それが、なんか、心に刺さるというか。
心に刺さる、それ心に刺さるっていうのが日本語として。
なんか、忘れられない感じに、あ、シャンクスってこういうキャラクターだよな、っていうか。
でも、その、本来のシャンクスができてなかったってことを、穂積さんは言いたいんでしょ？
まあ、そもそもシャンクス自体が、だって、よくわかんなすぎるキャラクターだし。
まあ、シャンクス、あまりにも出番が飛び飛びすぎて、で、いよいよ、久々に再会だった時に頂上決戦編だとかいう風になっちゃったから。
いや、そうなんですよ。いや、だから本当アニメでも全然出てないし、うん。その、映画はだからさすがにね、結構前面にわたって出れたけど、だから本当にだから、なんだろう、シャンクス、だからね、もう、だからその我々の持ってるシャンクスのイメージがそのね、目覚ましじゃんけんの方が逆に強くなっちゃったりとかするわけです
よ。あ、ねえな。そりゃねえ。
あまりにもセリフがないからね。うん。その目覚ましじゃんけんだけでも相当貴重な、映像なんですよ、あれは。
わあ、ちょっと見てみますよ、目覚ましじゃん。目覚ましじゃんけん池田秀一で、目覚ましじゃんけん、
シャンクスで出てきますから。目覚ましじゃんけん、シャンクスで出てきます。
シャンクス。
いや、あれはシュール、まあシュールだけど、まあその手のものはよくやるんで、フジテレビは。まあしょうがないですけど。
いやいい感じの池田秀一さんの無駄遣いでいいじゃないですか。
うん。ねえ、池田秀一さんももう70いくつじゃないですか、もう。お元気で、お元気で、だからこれはもう最終章も声当ててもらわないと困るんですけども。
そうっすね。最終章アニメ化されるのいつだって感じだよな。
でも意外とでもね、アニメの方と、アニメの方とでも原作って、相当切迫してるんですよね。
やばくね、それはそれで。
単行本にして2巻分ぐらいしか、感覚がないみたいです。
それやばいじゃん。かつてのドラゴンボール Z みたいな引き伸ばし引き伸ばしみたいなことになっちゃう。
だから引き伸ばしめちゃめちゃしてるし、で、しかも今だってその本編の方は今ちょっと休止して、映画連動企画やってるしね。
ででーん。やべえぜ、やべえぜ。
まあ、多分だからあれでしょう、もう、ワンピースのストーリーって、もうだから小田さんとジャンプ編集部だけじゃなくて、もう多分東映とももう話し合ってるんでしょう、多分もう。
ああ、そうでしょう。
だからもうちょっと一大、なんだろう、その、プロジェクトになってるから、多分そこは、それだけ切迫しても問題がないんでしょうけど。
だといいんだけどな。
なんか、あれみたいですね。だから相当前から、だからなんだっけ、その、ストーリーは、なんかあれでしょ、だから、矢尾和樹さんとかだってあれでしょ、だって矢尾和樹をレギュラーにしたいから、なんかキャラクター作ってくれって言われて、フランキー作ったんでしょ、だって。
言われたからっていうか、なんか、どっちだっけかな、なんか。
なんかその、なんかワンピースはこのまま長くなるから、なんかその、なんだろう、このまま長寿番組になるし、そこのためには矢尾和樹さんが必要だと思うので、矢尾和樹さんをレギュラーにできるようなキャラクターを今から作ってくださいって無茶ぶりされたとかなんとか。
そうなの？
らしいっすけどね、なんか。
矢尾和樹さんと小田さんが会ってから矢尾さん出したいみたいになったみたいな話を聞いた。
あ、でもそれもあるみたいだけど、うん。 そこ仲がいいからみたいな。あと、だからあれでしょ、だからその、あの、ジンベイの声優さんとかも、あの、最初出た時、だから、あの、このジンベイってキャラクターは、あの、後々、あの、麦わらの一味入りますんで、待っててくださいって言われたらしいですよ、なんか。待っててくださいって言われて10年待たれ、待ってしまったみたいな。
もう結構御年ですよ、ほうきさん。
ねえ、70。やばいな。うん。75でねえ、新参だからな、麦わらの一味の。
でも、七分会だし。
すごいな。
でゴールドセイント。
ねえ、でも、ジンベイもだって最初はね、あの声があれだったもんね、ゴーリ大輔さんだったもんな。
あ、そうなんだ。
でも、でも1話、2話ぐらいらしいですけど。
そうじゃちょっとわからんな。
でも、その時点で多分、ジンベイ仲間になるって決まってたから、でもその時に多分、ゴーリさんにも、このジンベイってキャラクターは、多分、なんだ、その、麦わらの一味のレギュラー仲間入りしますんで、っていうふうに多分説明してたと思うんだよね、多分。
なるほど。
最初からだから、その麦わらの一味って、完全にその、誰が入るって決められてるらしいから。
あ、そこなんですか。
なんだっけ、ネットでなんか なんか見た話だけど、そのワンピースを連載する前の96年とかそのあたりに、1年くらい前にもその麦わらの一味っていうのも完成してて、もうそこにはだから、チョッパーみたいなやつもいるし、ブルックみたいなやつもいるんですよ。
え、ブルックいるんだ。ブルックなんか
いるし、そのソーダッシュのところに、なんかすごいでかい男がいるんですよ。
あ、フランキーいるんですね。
もう、あ、フランキーはいなかったけど、それはなんかね、フランキーじゃなくて、なんか、小さいおじいさんがいたはず。
小さいおじいさん。
うん。だから少なくともその時点で、その、3時までは完璧にもう、キャラクターデザインも仕上がってるんですよ。ニコロビンはいたかどうかは曖昧だけど、チョッパーらしき動物キャラクターと、ブルックみたいな骨はいる、骨と、あとジンベイみたいな巨大な大男はいるんですよ。
読み切りでそこまでいたっけかな？読み切りじゃないか。
読み切りじゃないです。
ええ。何だっけ名刺画か。
いや、なんかそのワンピースを始める前に、小田さんがなんかその、集英社に提出したかどうか分かんないけど、なんかそういったラフ画があるんですよ。
イメージイラストみたいなや
つ、ね。そうそうそう。あ、でもウソップはいないで、代わりには黒ひげみたいな海賊がいた。
よう覚えとるな。
なんかそういうのはね、なんかネットで見た。うん。もうだから、早い段階からもうメンバーもその麦わらの一部の構成で決まってたっていう。
それはなんか決まったらしいけど、でもブルック最初からいるメンバーなんだ。
ブルックはもうもう構想の初期からいたらしいですよ、もう。
俺的にはすげえ付け足した感があるような。
いや、もうあれも全部計算らしいっすよ。
計算なんだ。
うん。
スキルライト天才だぜ。
なんかね、だって、もともとはだって、その ルフィとかに関しても、だってもう小学生ぐらいから書いてたんでしょ、だからああいうキャラクターっても。
何？
なんかそれに近いものはなんか。
じゃあ、小田栄一郎先生がワンピース始めた時って10代とか20代の頭？
いや、始めたのは22歳とかでしょ、確か。でも、それまでに、10代の頃から漫画描いてるというか、その趣味で描いてたりとかして、だそこにはもう、ルフィの原型になったようなやつもいるみたいなことは、この前、なんだっけ、ほんまでっか TV で言ってましたよ。
さんまさんのやつ？
さんまさんのやつで、なんかその、小田栄一郎の自宅へ突入みたいな VTR があって。
なるほど。
だからすごかったです。だからその、小田栄一郎さんのその、親父さんが描いた絵とかも、なんかその、今に飾ってあって。
今に飾ってある？
その、小田栄一郎さんのお父さんも絵がすごい好きだったっていう。その、プロではなかったんだけど、ずっとその、デッサンとかやってて、その隣で、その、栄一郎少年もずっと描いてて、で、そのうち漫画家になろうと思ったって、そこでもうすでにだからその、なんだろう、ルフィの元ネタになるような、なんか、キャラクターを描いてたみたいな。 だからすごく歴史が古いというか、多分あのワンピースのそのなんだろう、根本的なところは多分もうその少年時代からもうあるんでしょ、頭の中に。
そこまでなったら小田先生ワンピース以外の漫画書けないんじゃ。
いやだってもう書かないっつってんじゃん、だからもうあの人
本当書かないん、
あの長編はもう書けないって、ワンピース以外はもう書かないっつってました、だからその。
まあね、漫画家も大変だ。
まあさすがに100巻以上続いたものの後にねえ、じゃあその後も100巻以上書いてくださいにはならないと思うので。
うん、そう考えると100巻以上バトルものを書き続けてるジャンプ漫画家ってのはすごいもんですね。
だって前人未到でしょ、100巻って。多分それはもうストーリーものでは言うと、一応ゴールがある話で言うと100巻って ないでしょ、だって多分。
ジョジョとかはどうなんだ、
でもあれは、あ、でもどうなんだ、ジョジョとかって言ってもねえ、どうなんだろうね。ジョジョってもう累計100超えてるんだっけ。
はい、超えてるよ。
あ、え、超えてんのか。
超えてる超えてる。ただあれだけ言ったらそりゃ超えますよ。
うん、
もう超えるよ。
だからどうなんですかね。だからまあだからとりあえずワンピースに関してはもう決着がどこになるかって言ったら、もうそれはルフィが海賊王になって終わりなはずだから、一応ゴールはだから最初からあるというか。
そうならないでしょ。だって小泉さんちゃんとワンピース最近の話まで読んだんでしょ。
読んだんですよ。
でおでんとかの回想録っていうのかな、
うん、
昔おでんは人物でしたっていう時とかに、昔の白ひげとかロジャーとか出てくるじゃないですか。
出てきますよ。
で、一つなぎの財宝ワンピースってのはこういうことだったのか、笑えてくるぜ、わははははみたいなことがあったんで、
うん、
多分、ね、終わり方は結構ひねってくると思うんですよ。
でもほら、その時に黒ひげって、あれ、これじゃねえや、その時ロジャーって、俺らが来るの早すぎだなって言ってたじゃないですか。
うん。
多分それが、多分その時は ルフィが多分その、なんだろう、ワンピース取る頃には、それがちゃんとしたなんかその価値になってたりするんじゃないですか、でも。
何なんですかね。
いや、そもそも分かんない。何言ってるか、もう、だその、一つなぎの財宝が何だかよく分かんないし。
でも、基本的にはなんか、その、俺たちがこの旅で得てきた、あの、友情とか努力とか、なんかそういう、かけがえのない絆とか、そういったものが財産だとか、そういう系にはならないっていうのは、もう再三、小田先生もそれは言ってますから。
いや、だから、なんかの物体なんでしょ、だから、それはもう。
物体なの？
いや、なんかそういうことらしいですけどね、なんかでも。少なくともそういう絆とか、なんかそういう、なんかことではないみたいなのは間違いないから。だってほら、その白ひげだってワンピースは実在するって言ってるから、まあそれは物体なんでしょう。だから、多分。
大パーツみたいなのになっちゃうの
か。わかんない。それが何なのか全然わかんないんだけど。ねえ、どうなんですかね。
まあ、とは言うても、まずはフィルムレッドですけれども、これはワンピースの普通のファンからするとどうなんだろうね。
あ、だからでも、なんだろう、その、俺見終わった後、なんだろう、その、その、なんだろう、その、わらわらと、その、なんだろう、その、少年少女が出てくるとき、ちょっとどういう話してんのかなって、ちょっとそばに立てて聞いてみたら、あの、歌いらなかったな、みたいなこと言ってたんですよ。
いらなかった、
ね。男の子たちが。
歌メインの映画なのに歌いらなかったな。
シャンクスだけ見たかったっていうやっぱり人もいたんですよ。
ああ、子供らしい発言ですね。
そうそうそう。だから多分その子たちはシャンクスファンなんだと思うんですよ。
シャンクスファンっていうか普通にワンピースファンだと思う。
そうそうそう。うん。だから歌いらなかったなみたいな。でもそういう人は多分ね、この映画の評価あんま高くないような気もするんだよね、多分。
あな、キャッチコピーもな、歌声赤髪とか、赤髪が導くフィナーレとか。
まあだってそもそもだって、なんだろう、ちょっと、なんだろう、その、もともとのワンピースから考えたら、ちょっと、こういうキャラクターは、ちょっと、なんだろう、ちょっと浮いてるじゃないですか。少なくとも娘にするには、ちょっと無理があるキャラデザというか。
まあ、シャンクスのキャラデザを考えても、ウタのキャラデザは、娘ってのは無理はあるとは思います。
うん、無理でしょう、だってこれ。どう考えてもちょっと洗練されてるっていうか、そのルフィとその幼馴染って設定もちょっと無理があるだろうっていうぐらい、うん、なんか別に、なんか別の世界のキャラクター感が強いんですよね。
うん、ちょっとオリジナルすぎるだろうと、キャラデザが。
まあ、一応その劇中でも、まあ、本当の娘じゃないっていうことは明かされてるけど、それにしてもじゃないですか。
うん。キャラデザに問題があるのかな、
まあ、キャラデザの問題は若干、まあでも、なんだろう、でも別に俺はそんなに気にしてないけど、うん、でもそんななんか、なんだろう、急に、まあ、取ってつけた感ではないけども、それは確かにちょっとあるんですけど、
うん。
うん、そんな話があったのか的なやつはやっぱり、うん。あ、でもそれもでもなんか伏線があったりするのか、ほら、ルフィってすごい音楽家にこだわるじゃないですか。
はい、
そのなんだろう、だから、そのウソップが仲間になった時点で、じゃあ次は誰が欲しい、どういう役職がいるかって言ったら、音楽が欲しいみたいなこと言い出したし、いや、まだまだ国家とか何も足りてねえしみたいなところでも音楽家が欲しいって言ってたぐらいだから、はい、だからそれはだから、歌とのその出会いがあったから、音楽家って言ったんだかみたいな。
いや、それはとてもいい考察ですね。
そうだ、そういう考察もネットではあるけど、まあ、どこまで意図してるのかよくわかんないけど。
今回、小田先生な、監修ではあって、ストーリーとかそこまで立ち会ってないからな。
え、でも立ち会ってんじゃないのこれは、でも、だいぶ。
立ち会ってないっていうのは、その、なんだ、小田先生が発案してっていうことでは多分ないだろうからな、っていう。
あー、まあ、多分だから、あれ、え、でも結構でもその、パンフレット買って読んでみたら、
だいぶ、
でも、とても発案としてはそこ、だから、なんだろう、もう、伝説のじいさん書くの飽きたってなった時に、じゃあ次はちょっと歌中心のやつでいこう。で、そこで、最近フェイクタイプっていうのにハマってて、そこのキャラクターが可愛いから、じゃあ、こういうやつができないかっていうふうに、東映にお願いしたっていうような。で、そっから、なんだ、その話としてどうしようかなってなった時に、じゃあ、ちょっとシャンクスを書いてみようかなみたいなことになったらしいですよ、でも。
でもシャンクスの見せ場は本当にラストの超次元バトルっていうか、現実世界と異世界とのタッグバトルだから。
うん。
もう、キザルの光の弾とか、ああいうのをシャンクスが刀一つでバチンとか弾いても、もう何も驚かないぜ。
うん。だからもうなんだっけ、もう、だ最終的にだから、そのなんだろう、まあ、シャンクス出すに至ったのも結局じゃあ、そのなんだろう、その映画ならではの、じゃあなんだろう、その、スペシャル感を出すにはもう4校しかねえってことになって、もうシャンクス出すしかないってことになったっていう。で、それであのストーリーになったから、まあそこまで歌っていう設定は確実にそれは、まあ、後付けですよ、それは。
うん。シャンクスとかな、シャンクスというか、赤ひげ海賊団とかもさ、もう本当初期の初期にメンバーだから、ただの猿が島田敏さんとかなんか、声優が豪華すぎて、ラストとかエンドロール見たときに、嘘だみたいな風に思っちゃったもん。
うん。
そこまで、バカみたいな。緑川光さんとかいるし。
うん。
でもあのドッタバッタの本当に戦ってる中で誰が誰なんだみたいな中に普通にもうレジェンドキャストがガンガンいるという。
でもシャンクスのその海賊団のそのメンバーってあれ第1話からいるよね。あれ
第1話というか、まあいますよ、初期から。はい。
うん。あれ変わってないのかな、みんな声。
わかんねえ。ちゃんと考察してる人とかいたら変わってるのかもわかんないけど、でも、変わってない可能性がとても高い気がします。
ああ、すごいな。
だって、たかが猿に島田敏さんっすよ。
うん。まあもう、だからまあ、まあ、やっぱり日本の声優って長生きなんだな、みんなっていう気はしますね。
そういう問題じゃないと思うんだけど。
じゃないのかな。
ここまでシャンクス一味をドタバタ活躍させるってことを誰も想定していなかっただけだと思う。
かな、まあ、最初、そのワンピース始まった頃は、多分そうだったのかな、やっぱり。いや、あの、将来的にそのシャンクスをメインにする映画を20年後に作ろうと思ってるんで、あの、割と大物をここで用意してくださいっていうふうになんなかったと思うんですよ、多分。うん。
いやいや。
ねえ、そうだったら俺すごいけどね。うん。
いや、それは絶対ないと思う。
できればあのなんか長生きな人をキャスティングしてくださいっていうオーダーではないでしょうし、絶対。
それなんて不謹慎なオーダーなの。できれば長生きな人。
うん。あのワンピースはあのこの後二十何年後もあの東映で続いちゃうもんなんで、長生きしてくれる人をみたいな。
それじゃあ今にも死にそうな、うちのこの人は今にも死にそうみたいなことを言ってる人がいるみたいじゃないか。それおかしいよ。
まあでも幸いにも、そんなにぶっ越しは出てないじゃないですか。ワンピースそんなに。
そんなに。まあ、レギュラーっていうか、そういう、ああ、この人はこの声みたいな風な見方をすると違うかもしれないですけど。
意外とだから、ちゃんと、あの、キャラ、なんだろう、その、役目を全うしても、これ以上出番ないだろうなっていう人が大体、あの、亡くなってるような気もするから、まあそこはだから、なんだろう、その、そういうとこまでやっぱ考えてんのかな、みたいな。
そんなわけないでしょ。
違うのかな。
何を言うとんねん。
だってほら、その、まあ、どう考えても当時からおじいさんだ、柳ジョージさんのキャラクターとかもう多分出てこないじゃないですか。あの、ガンフォールだっけ、あれとかもう多分出てこないと思うし。
出てこないと思うんすね。
うん。あと、あれでしょ、だから、なんか、なんのキャラクターだっけ、ナヤゴロウさんとかいたでしょ、だって。確か。なんかのキャラクターで。なんか出てたはずですよ。あ、だから多分ね、どうなのかな、でも、あの、でも東映的には大塚千佳夫さんは多分100歳ぐらいまで生きる想定だったのかな、もしかしたら。
どういうこと？
いや、ロジャーはだってほら、どう考えても最後まで、ね、出るキャラクターじゃないですか。
どうなんだろうな。
回想でも。
まあ、回想とかでも出るでしょうけど。
だから大塚千佳夫さんは、だから、あの100歳まで生きる想定だったのかもしれないけど、
想定なの。
うん。
ということはあれですか。僕はあの地味にそういうなんかその老け系ではないんですけれども、コビーの土井美香さんがちょっとすごいなというふうに思ってまして。
ああ。
マクロスとかダンバインとかいろいろ見てれば結構あの。ああ、あの人みたいなヒロインとかをいっぱいいろいろやってた方で、コビーみたいなキャラクター珍しいんですけども、
うん。
コビーの声、どういう声の人がこのキャラクターやってるんだろうって、なんか不思議な気分になりません？男性がやっててもおかしくない。
確かにそうですね。それどういう意味かがああいうキャラクターやるのって確かにそうか。うん。
僕は劇場でコビーの声聞いててなんかクラクラしてきましたね。なんて不思議な声なんだ。
どうなんだろう、だからコビーに関しては、もしかしたら、こんなに活躍すると思ってなかったのかな、東映が。
そっちだと思います。
そう、まあ、そういうパターンもありえるだろうね、多分。でも、今更声変えるわけにもいかないからみたいなところとか。まあ、そういうのでも多分往々にしてあると思いますよ。でもこんだけ続いちゃうと多分。
まあ、あるだろうな。
ねえ。まあ、どうなのかな。まあ、今回だからそのレッドに関して言うと多分一番キャリアが多分長いのって多分あれでしょ。多分その、五老星の一人の多分野田圭一さんでしょ、多分。
だと思いますね。
すごい、だって。後の曲を聴いて野田圭一が頭抱えて悩むってすごいなと思うけど。
野田圭一さんのさ、娘さんか孫か誰かってアイドルじゃなかったっけ？
あ、そうなの？知らない、全然。
あれ？ あ、ないわ。
野田圭一の娘っていうのは結構な年だと思うから、多分孫じゃないかな。
孫か。
野田圭一さん80近いってなってもう。
ビッグペディアとか載ってねえや。じゃあ俺聞き違いか。なんかで聞いたんだよね。野田圭一さん。うん。じゃあ多分勘違いだ。
あ、そうっすか。ええー。
ねえ、
だから、まあねえ、だから なんだろう、すごい、だからそう思うと、いろんな声がある映画なんだなというか、うん、ワンピース、やっぱり。
いろんな声ありまくりですよ、だって、ナミがステッキ振り、あれとかだって、水嶋優さんとかですよ。
あねえ。だからあれとかも、だからやっぱりその、いや、この雲は仲間になりますんで、ね、あの、できればその声に力がある人って言って、キャスティングしたんかな。
この可能性はなきにしもあらず。
うん、だからやっぱり相当先まで決められてんだろうけどね。
そうなってくると、今回、津田健次郎さんがメインゲストぐらいはいいのか。
うん。
ちょっとびっくりしたのは、桑島典子さんとか、梶裕貴さんとか、そういった、モブ的なキャラクター。
どこにいました？
ライブ見て、ライオンのぬいぐるみ持ってる子供が、桑島典子さんで。
嘘？そうなんだ。
そうだよ。パンフレット買ったんでしょ。
買った。そうだっけ？全然そこ気づかなかった。梶裕貴さんはどこいたの？
梶裕貴さんはそろそろ俺羊の世話あるから帰んなきゃっていう青年が。
一言だけじゃん。
いやいや、でも一言だけじゃねえよ。結構、わーわーわーって結構メイン、寄りで映りまくってましたよ。
嘘、はい、あ、それ気づかなかった。
いや、僕も後でエンドロールとかいろいろ見て、嘘だみたいなのを見て調べたんですけど。そしたらば、なんと、モブ的な人たちもうめっちゃ豪華だっていう。じゃあこの人たちはもう、なんか、何々の一味の、なんとかとかそういうのにはならないってことなのかな。
まあそうですね。
主役級ですからね。
まあね。まあもうちょっとワンピースはもう別格ってことなんだろうけど。
うん。
まあそう思うと、だから今回、だからそのゲストキャラクターが、だからそれこそね、最初のクラゲ海賊団が全部そこに、芸能人キャストを全部そこに集結させるっていうちょっと荒技があったんですけどね。
あれはなんか芸能人枠を作んなきゃいけないとかそういうのでもあったんですかね。
まあでもそっちの方がだってあれじゃん。宣伝効果は高いわけじゃん。
これで宣伝になるんですか？豪快ブルーと、
霜降り明星でしょ？
霜降り明星の粗品さん
って。なるなるなる、全然なるよ。
この人たち見るためにワンピース見に行こうっていうふうになるの？
いや、で、霜降り明星はすごいワンピースファンだぜ、だって、二人とも。
いやいや、ですから。
しかもワンピース関係の番組やってるはずですよ。
で、その霜降りさんを見たいがために映画見に行ってこれっていう風になったら結構がっくりしませんかね。
まあ、多分すると思うけど、でも、まあ、正直、二人とも上手すぎて分かんなかったんですよ。
ああ、そう、上手すぎてってのはあるかもしれないな。
だから、その、ね、豪快ブルーも霜降り明星も上手すぎたんですよ。
うますぎましたね。
ちょっと分かんないんですよ、それ。しかもあんまり出番なかったし、やっぱり。
出番なかった。
いや、だからそれこそストロングワールドは武田直人、ね、ぐらいちょっと個性があればいいんだけどさ、そうでもなかったしさ。
次ですよ。
まあでもなんか、まあ、芸能人キャスターどうしても入れなきゃいけないというか、そうした方がやっぱ宣伝効果はあるから。
まあな、なんか、舞台挨拶じゃないけど、なんか、インタビューみたいなね、エンタメニュースとかやっぱ載るからな。
ああ。そう思うだから、霜降り明星はでも今年はでもすごいいろんなのに出てますよ。だからそういうところで言うと。だってほら、あれじゃん、なんだっけ、ドンブラザーズ第1話に霜降り明星のせいや出てるじゃないですか。
あ、ドンブラ見てんすか？
見てますよ。
あれ、なんで突然戦隊見始めるようになったんですか？
あ、だからこれは僕の中で戦闘力が高くなったんで、今いけるのかなと思って今見てるっていうだけで。
おお。
でもそんなにハマってないですね。
そんなハマってないんだ。あんな尖った戦隊なのに。
あ、まあ、その基準がわからないっていうのはあるんだけど、あの、まあ、そんなに言うほど、うん、かな
って。あれ、普通じゃないっすよ。はっきり言って。
あの、俺、だから、なんだろう、これは。あの、もともと、俺は子供の頃から戦隊そんなに見てない子供だから。
はい。
あの、それよりもプリキュアとかのが全然、今からでも見て楽しめるんですけど、いつ見ても。やっぱセーラームーン育ちなんで、私。うん。もともと戦隊とか、その、メタルヒーローとかを全く見ないで育ってる子供なんで、体制がないんですよ。
もったいないな。
だから今は、だから、その、ジャンプを読み始めたことによって、なんとなくそういった、あの、ちょっと男の子らしいものをちゃんとようやく見れるようになったんで、この年で。
お
ぉ。だちょっと、戦隊ものは、初めてちゃんと見れてるような感じなんですよ、今。
それでドンブラザーズってのはちょっと良くないな。
いや、でもこれはでもしょうがない。でもそれはもう、あの、時代が、僕の中での、それは、時代がそれだからしょうがないです、でも。じゃあ、これ、遡って、じゃあ、なんだろう、見てくださいって言われても、多分それは無理なんで。リアタイじゃないと無理ですから。
それは遡ってみたら。
遡ってみたらだって、あんま意味ないじゃん、だって。
え、なんで
俺が意味なくはないけど、そんなに俺興味ないから、言うほど戦隊に。
まあ、今だから、知ってます
。ただで見れるんだったら、ただで見た方がいいっていう。
そういうことか。
うん、だからそれはもうちょっとごめんなさいっていう感じで。まあ、ライダーに関しては、あの、もう、なんだろう、その、もう、なんだろう、僕の中でその、戦闘力が上がったあたりではもう、話の半分ぐらいいってたから、ちょっとその、リバイスは見てないです。多分次のやつは見れるんじゃないかっていう。
ああ、見てほしいですね。龍騎見てないんだよな、小杉さん。龍騎を見てる人とね、次のリバイスは語りたいですよ。
うん、龍騎半分ぐらいしか見てないですね。
リバイスじゃない。次のライダ
ー。うん。龍騎、龍騎なんてだってそんな、古いライダーじゃないですか、20年前の。
いやいやいや、いまだに古さ感じませんよ、龍騎は。
いや、古いよ。
なんか、ワンピースの話じゃなくなってきてるぞ。
いや、別にいいと思いますけど。いや、龍騎は古いよ、どう見ても。
いや
キャラデザとか古いじゃん、だって、それも、今見ても。
なんかね、コンプライアンスとかそういったものがうるさくなったからか分かんないけれども、結構、龍騎は、こんなの昔やってたんだみたいな感じで、ヒーみたいな感じありますよ。
そう。龍騎はちょっとだけ見てたからわかるけど、そうかな。
仮面ライダーシザースとか王者とか、なんじゃこのライダーはって思わなかった。
いや、思わなかったですね。全然思わなかったかな。
火力のために殺人事件とか起こしまくって、打撃の果てに自滅する仮面ライダーとか。
あ、だから仮面ライダーにそんな幻想がないからですよ、僕。その正義のヒーローと、がっつり思ってないからだと思うけど。
そういう仮面ライダーは別に人殺しとかそういったことをしてても何もおかしくないみたいに思ったのはなんでなんですか？
なんでなんですかって言われても別にそんなに思い入れがないからとしか言いようがないんですけど。
はい。じゃあ、もう戦隊の中に人殺しとか言ってても、もう穂積さんは何も驚かないですね、これ。
まあ、驚かないですしね、別に驚かないんじゃないですか。いや、さすがにキャストさんがなんかそういう事件を起こしたっていうんだったら、さすがにちょっとおうって思うけど。
それは、そういうもののライターとかをやってるからっていうのがあるからじゃないですか。
ねえ。なんかちょっと複雑な気持ち、だからその藤岡弘さんがその昔あの、なんだろう、そのライダーやってた頃、ちょっと人引いちゃったとか、そういった話はちょっと、なんか切なくなるけど。
絶対楽しんでるだろ。
いや、楽しんでないですよ。
どこが切ないんです、その感じの。
なんかそういうのは切ないなと思っちゃったりとか。
何が切ないんだと、明らかに楽しんでるじゃないか、その事件。
ライダー放送当時の藤岡弘さんの人生を思うとすごいですよ。いろいろ紆余曲折ですからね。
ライダー放送当時の藤岡弘さんの人生はもう紆余曲折ありまくりですよ。
ねえ、ね、主役に抜擢されたと思ったらバイク事故でね、なんか複雑骨折して、で、手術が終わって復帰するときはなんかその足のボルトがずれたらなんかもう車椅子生活だって言われてもそれでも結婚してみたいな。で、それで戻ってきたら、その、ね、また主役に返されたけど、その間に NHK のオーディションに出て、それ、なんだろう、その、 いい役取ろうと思ったけど、それは圧力で消されてみたいな。で、失踪して、で、その後、その前後で、あのちょっと事故っちゃったりとか。
なんてかわいそうな、波乱万丈な人生や。
超波乱万丈ですよ、そんなの。
これがワンピースフィルムレッドと何の関係がある
の？まあ、まあ、関係はないですけど、うん。
でもワンピースに藤岡弘さんとかなぜかゲストで呼んだりしねえな。
しないでしょう。
別に。竹中さんが全然 OK なんだったら、藤岡弘さん声優に呼んでも何も問題なさそうなんだけど。
藤岡弘さんはでも声優で出たことある？なんか。
意外とないんだよ。
ライダー以外で。
ライダー以外だと意外とないと思う。
ないでしょ？
うん、
そういう仕事あっても多分あんまりやらないんじゃないですか。
なのかな。
竹中直人さんはだってなんだかんだやるじゃん、だってそういうの。
やりますね。藤岡弘さんがじゃあそういうのをそもそも拒否してるってことなのかな。
まあねえ、そんなねえ、まあオファーないんじゃないですか、わかんないけど。
オファーないじゃないですか。失礼だな。
いやでもワンピースぐらいでもそのなんだろう、その世間一般的に知られてるキャストだと、まあ誰でも多分オファーがあれば出る、オファーさえあれば出るでしょう、多分。
まあそれはそうだと思います
よ。うん、別にオファーがあれば誰でも出るはずだし。
藤岡弘さんはあれかな、素の顔が強すぎるか、やっぱりアニメ映画とかでもあんまりオファーとかないんかな。
うん、じゃないですかね。
でもポケモンとかでなんか声優出てた記憶あるよ。
あ、そうか。
確かポケモン。
あ、そう。じゃあありえんのかね、わかんないけど。うん。でもワンピースの映画はだってミノモンタすら出てるからね。
あれこだわるよね、ミノモンタの演技がすごい。
いや、あれはミノモンタ、これもまたうますぎて全然気づかなかったパターンですから。
まあ、私も気づかなかったですよ。ミノモンタ、
あれは逆に失敗してるパターンなんです。今回の霜降り明星とかと同じように、うますぎて失敗したパターンなんですけど。
霜降り明星さんも何も下手なとこなかったですね。
そう、うん。ちょっと下手なとこ見せてくれてもよかったのにな、というか、まあ。多分普通にうまいんだろうけど、あの人たちは。
だと思いますよ。
ねえ。ああ、なんだろうな。ねえ、なんでしたっけ、何の話だっけ。あ、だから、まあ、そうだったら、それはだから、やっぱうまい人ちゃんと選んでるってこともあるから、やっぱアドさんには多分、だから、その、キャラボーイズの方はやらさせなかったんでしょうね。
まあ、それは絶対あると思います
よ。うん。
それやったらもう本当に炎上ですよね、この映画。
まあねえ、まあ昔だったら察してたとは思うんだけど、絶対。
まあ、一昔前だったらそういうのもあったかもしれない。
うん。でもこうやって、でも分けたことが結果的にでも成功した、いいパターンじゃないですか、これ。だからそれまでって結局、その歌がメインのキャラクターって、まあ、アナ雪もそうだったけど、歌を上手い人にやらせないといけなかったわけじゃないですか。演技もできて歌も上手い人みたいな。
はい。
そうなってくると、だいぶ、なんだろう、キャスティングの幅って狭まってたと思うんですよ。
ワンピースってこれさ、フィルムレッドって海外で輸出するときどうなるんだろうっていうのは、すごい疑問っていうか、興味のある映画ではありますね。
まあそうだけど、でもどうなんだろうね、そのアド的な人が多分アメリカにいるんじゃないですか、海外にも。
やっぱ買えちゃうのかな、これだけ。
わかんない、海外の YouTuber 事情を知らないけど、多分そういう人がいるんでしょ、多分。
新世界だとかも買えちゃうのか。
ああ、どうなんだろうね、そのあたりはちょっとわかんないですけど。
ちょっと興味があるんで、これ海外にどうなるの、うん、新時代だか。
まあ、すごい、だから、これって、なんだろう、その、まあ、新時代もそうだけど、曲に関しても、まあ、やっぱり、まあでも、どうなんだ、でも、曲ごと変えちゃうんじゃない、コントのものって、やっぱり。
マジか。
曲も
変える。歌詞を変えるじゃなくて、曲ごと変える。
曲ごと変えちゃうんじゃないかな。
ええー。
わかんないけど、さすがにそれは。
あと僕個人的にすごいなと思ってるのは、まあ、ちゃんと演技もバッチリ、ガンガンこなしたな、けれども、この方、長らくフリーランスなんですよね。
あ、そうなんだ。
パンフレットとかには事務所までは書いてない。
さすがに書かないでしょ、パンフレットに。事務所はさすがに。
あれよく書いてあるけどね、大抵。何々役なんとか
さ。ああ、書いてあるよ。フリーって書いてあるわ。
そうそうそう。映画のメインゲストがフリーランスってのは、
まあ、よっぽどだから実力が認められたというか、まあまあまあ、まあ、これはでもあれでしょ、監督の関係でしょ、でも。
かなあ。コードギアスにも、
ガーッとする人だ。うん、それはもう多分その監督の信頼を受けるキャスティングキャストっていうことでしょ、多分そこって。
でもコードギアスとか引きずらずに、夏香さんにしては珍しいパワフルな声を、てか演技を見せてくれたなっていう感じがあります。
うん、
もう豪快ブルーは何のためにキャスティングされたんだろう。
いやだからそれはもう分かんないです。でもそれはもうやっぱり芸能人キャストですよ。でも
これで集客に結びつくんか。
いやでも宣伝のためになればいいんじゃないですか。だから
まあエンタメニュースには載るんですよ、こういう。
うん、だって芸能人キャストはそういうためにいるんでしょ、だって。
なんか そういうのなんか複雑な気分になりますね。
まあだからこれが限界ってことでしょ。だから最近はだからそれこそほら、その、鬼滅の刃もそうだったし、呪術廻戦もそうだったけど、芸能人キャスト入れてないじゃないですか。
これはそういう方がいいと思います。その芸能人本人のためにも作品のためにもその方がいいと思いますよ。
うん。まあ、あとはでも芸能人キャストっちゃ芸能人キャストだけど、歌の部分だけだからね。うん。
うん。
だから逆にこういうのが今後は、新しいスタンダードになっていくんじゃないですか。あの歌に関しては別な人が歌いますっていう。
こういうのって他にあんのかな。
なんかあったと思うよ、確か。
あ、俺もなんかね、こういうのあったなと思
って。あったはずですよ。歌の部分は違う人がやりますっていう。
あのマクロスセブンとかを除いてね、もうちょっと。
うん。
今マクロスセブンあんまりピンときてないな、穂積さん。
まあ、来てないですね。うん。
まあ、マクロスシリーズのテレビアニメーションでマクロスセブンっていうのがあるんですけども、てかマクロスフロンティアもそうなのか、まあ、マクロス、まさにマクロスだよな、これ。
うん。
あの、声優さんと歌を歌ってる人が別なんですよ。
はいはいはい。
マクロスかな、この手法は。
ああ、でも、まあ多分そう、わかんないけど、でも確かにネットではそれ言ってる人いましたね。
あ、やっぱり。
うん、
いやこれマクロス戦法やっていうふうに思う人やっぱ多いと思う。うん。穂積さんはあの歌のキャラに燃えたっていうか、なんかキャラハマりをしたっていうふうに言ったんですけど、そんな。
もともとこういうキャラクターは割と俺は好きなんですよ。
そうなんですか。これなんか世界の平和を願ってみんなを催眠状態にかけちゃおうみたいな。
あ、そうだから結構闇落ちはするじゃないですか。
はい。
そのアニメファンとしてこういうキャラクターは割と俺は好きなんですよ。
なるほど。
あの最近でもね、なんだろう、俺ちょっと見てるアニメがもうちょっといい例えがあると思うんだけど、なんだろう、妖怪ウォッチのね、ちょっと妖怪ウォッチのシリーズの一つで妖怪学園っていうのがあったんですけど。そこの敵キャラがね、大体こんな感じだったんですよね。ちょっとやっぱり普段、あの、アイドルっぽいことやってるんだけど、過去は結構壮絶で、みたいな。
ああ。
うん。あ、でもそれも考えてみたらあれだったな。歌ってみた系の人がやってたんだな。あれも確かに。うん。そう思う、だから、割とだからそこ、なんだろう、ああいうキャラクターが割と好きなんですよ、もともと。あの、ピーマル様っていうね、あの、歌ってみた系の、結構有名な方がやってて、最初はね、そんなにやっぱり、声優が本職じゃないんで、下手くそだったんですけど、正直。でも、続けていくうちに、だんだん上手くなってって、最終的には、その、 番外編ってわけじゃないけど、ワンエピソードでほぼほぼ、あの、そのピーマル様がやってる声の人、ピーマル様がほぼほぼ一人でやるような回が30本作られたりとか、すん、あれはなんか、あの、一つのなんかその成長過程を見てるようで楽しかったんですよね。で、ああいうキャラクターは割と、もともと好きなので、あの、逆にこういうキャラクターがワンピースにいるっていうのがちょっと逆に驚きぐらいで。
さっき俺すげえわけわかんないこと言っちゃった。
何がですか？
桑島のり子さんはサニー行くんだよ、それは。
ああ、びっくりした。全然、ねえ、そうだよ、あれは、あれ、桑島のり子だったらあっちだな、確かに。うん。サニー君すっかり忘れてた、存在を。
まあ、サニー君日本語喋んないけど。
うん。
結構、寄りで映ってる方は、新津千世さんだ。
ああ、そ
う。タイトルなんてのかっていう。うん、この人もすごいキャスティングの無駄遣いだなって。そう、この人を言いたかったの。
なるほど、なるほど。
何のぬいぐるみ？これ、ライオンのぬいぐるみじゃねえよ。でも、なんかぬいぐるみ持ってて、持ってたよね。
持ってる。
よかったわ。で、この子も、あの、やだよ、みたいな風に、あの、歌、現実に戻して、みたいな、無情にも、あの、なんか人形みたいなポンってなっちゃう。そう、人形に持ってた時期になっちゃったんだっけ？ちょっと、俺もうろ覚えだな。ニーツです。うん、桑島のり子さんじゃない、これ、キャスティング表見間違えちゃった。
びっくりした。うん。確かにね、まあ、キャスティングに関しては本当に、なんだろうな、やっぱお金があるんだなって思うけどね。うん、そこで言うと。
でも、梶裕貴さん、俺はちょっとびっくりかな。そんなバカなっていうふうに、普通にエンドロールを見て思ったよ。
パンフレットのところにさ、梶裕貴さんの名前ねえんだけど、キャストのところに。
ああ。一番下の方とかにない？
ない。
ない。
うん。
こんな普通にド主役級の人が。
あの、霜降り明星は入ってるけど、梶裕貴は入ってない。
サニー君、桑島のり子は？
入ってない。
あれ？
その、声優さんの止めは、あの、池田秀一さんですね。うん。
普通全部載せるけどな、ないんだ、パンフレット。
あ、でもキャスト。人はでもそうな、麦わらの一味、あ、でも、あ、まあ、これはでもしょうがないか、でも、ちょっと代表したところだから、でも全員が乗ってるやつないな、どこにも。
あと、なんか役名よくないけど、よくわかんないけど、みたいなモブの人も今回は結構いっぱいいたはずなんだけど。
まあそうですね。でもそれね、ないな。
持ってない。
全キャストがパンフレットに入ってないや。
何？モブ乗さなくなっちゃったのか。
もそれはホームページ行ったらあんのかな？
いや、ないんですよ、ホームページは。
じゃあなんだろう。うん。じゃあそれウィキペディア行かないとないのか？
ウィキペディア行けばね、やっぱ梶裕貴はあるんですね。
へぇ。
羊使いのこの、もうそろそろ羊の世話しなきゃって言ったのが梶裕貴っていうのは、そうなのかみたいな。
まあ、あんだけの出番じゃ全然わかんないからな。
それ以外にもライブの見てるシーンではいっぱい映ってるんですけどね。
うん。まあそうだよね。でも確かにキャラクターはたくさん出てるから。うん。
あれでも確かなんかぬいぐるみ抱えてた女の子がいたような気がしたんだけどな。でも確かね、まあいいや。それが新津千世さんだったような気がするんだけど。
まあ、そうですね。だから他のその海賊に関しても、だからそのトラファルガーローのね、神谷さんとかも、あのパンフレットに載ってねえしな。
載ってねえの？
載ってないですね。
トラファルガーローが乗ってないって相当やな。普通にエピソードっていうか、この話の中で普通に活躍しとるで。
まあ、だけども乗ってないですね。うん。まあ、やっぱり一番その手のもので、なんだろう、ちゃんと網羅してるのは多分ウィキペディアなんだろうな、やっぱ。まあ、それでいいのかって感じだけど。
パンフレット見てないのよく書けたね、これ。
何がですか？
パンフレットを元に書いたのかと思ってたよ、ウィキペディアとか。これ
元は何やろうな、これ。うん。
じゃ違うのかな、これ、梶裕貴じゃなかったら。
ねえ、どこにあったんだろう、この情報は全部。
うん。これガセだったら嫌だな。
嫌だですね。まあ、ガセってことはねえだろうけど、さすがに。まあでもすごいな。でももうね、昨日の時点で100億を超えちゃいましたからね。
すごいよね。
ワンピース、フィルムレッド。だからこれ、もうだから、 劇場版呪術廻戦も確実に超えるでしょ、これ。
今、呪術廻戦もやってんだっけ？
いや、もう終わったけど。
終わってんだ。
でもほら、あの、呪術廻戦が、最終的にな、102億とかなんですよ、確か。
となると、あ、しかも、フィルムネット、ヤフー映画のレビューも結構高いね、そこそこ。
あの、だから結構これ賛否分かれてるのは、だからその、なんだっけ、真っ二つらしいですね、本当に、だから。
そうね、真っ二つってほどではないけれども。
もうダメな人はとことんダメだし、好きな人はとことん好きみたいな。
点数の、点数の平均の通り、うん、5分の1の人がダメっていう映画みたいです。
うん。いや、だからそれこそ、あの、俺がその、映画館で聞いた、その、いや、歌いらなかったなっていう人は多分、全くこの映画評価できないと思うんですよ。
まあ結構、あの、アドンライブ映画とか、そういう、批判的なコメントが星1とかに。
そう、だからそこを期待してない人はもう多分ダメだと思うんですよ。
やっぱ僕は期待しなかったですけど、
多少アドに対しての解像度もちょっと高くないと、この映画ってあんまり評価があんま高くならない気がしてて。
音楽が好きかとかそういったところかな。
まあ多分そうだと思う。うん。どれだけ乗れるかだと思うし、そこはもうなんか、
うん。星1点がみんなアドに切れてるな。
まあ多分そうでしょう。うん。まあ、アドのアンチもまあいないことはないので。
でも、まあ、ちょっとこのワンピースっていう作品のために、ちょっと、アドをあまりにもフィーチャーしすぎたっていうのはあるのかもしれないね。
まあね、でも逆にアドはでもよくこれ受けたなと思うけどね、やっぱり。だってまだだってそのデビューしてから2年ぐらいの人だし、あの、逆に言うと今ここで、あの、なんか変な色つけたくないというか、あの、だってこれはもうだってアド、カッコ歌ぐらいの感じになってるから、逆にそっちに全部、あの、染められるのもちょっと怖いだろうし。で、しかも内容を見たら結構その YouTube 批判的なものもちょっとあるわけだし。
そう、そのなんか。
だからその仮想現実うんぬんかんぬんっていうのは、まあ、言ってしまうとそれは YouTube の世界だったりするだろうし。ちょっと意識はされてるはずなんですよ。
なんかそういう、あれかな。ディレクターというのがなんかプロデューサー的な人もいるってことなのかな。
うん。あ、今ちなみに興行ランキングを見たらでも、でもやっぱり、一番はでもトップガンマーヴェリックなんだね、やっぱり。
まだトップガン？
トップガン今114億。
すごくね。トップガンずっとじゃん。
うん。で、今100億超えたっていう感じだから、ワンピースが。エヴァンゲリオン、新エヴァンゲリオンが今と同じぐらいだと思う。
トップガン？
いや、違う、あの、ワンピースフィルムレッド。
ワンピースフィルムレッドもエヴァンゲリオンと同じ。
うん。
きれい、じゃあトップガンどうなってんだ？
トップガン114億。
うお。
すごいね。
トップガンまだやってんのかな、もしかして。みんなトップガン絶賛してっか。
トップガンまだ やるでしょう。あ、でもね、呪術廻戦ゼロが最終的に137億なんだって。
お？
だからあと40億稼ぐと、あの、ワンピースが勝つ感じになる。
40億でも。
40億書くと、天気の子の、に並ぶんですね。
おう。天気の子ってそんな入ってたんだ。
いや、めっちゃ入ってる。天気の子は141億ですよ。
141億。
うん、それは。
でもエヴァ完結編ってそんなもんか。
まあ、確かにもうちょっと言ってるもんかと思ったけど、実は、あの、呪術廻戦の方が50億ほど、あ、まあ、40億ほど上なんですね。
うん。
だそうなると、だから、まあまあ、まあ、シングルドラマンはだから40億、それでも全然すごいんだけど、まあ、やっぱり100位圏内に入らなかったですね。
まあ、結構子供が見て楽しい映画かどうかっていうとちょっと微妙じゃんね。
まあ確かに、それもあるけど。
そこでかいと思う。
ああ、でもワンピースでもこんだけ早く、だってまだ公開1ヶ月経ってないのに、この速さはすごいなというか。
スピードがすごいな。
スピードが速すぎるんだよな。まあでもそれはトップガンもそうなんだけどさ。
うん。
トップガンは5月、だから今、こう上映、あ、でもトップガン、あ、でもトップガン超えるのか、もしかして、このまま行くと。
何？
トップガンって、2022年の5月の27日公開なんですよ。で、今、ちょうど今日で3ヶ月目。で、114億。
あれ、でもそう考えると、ワンピースのスピード尋常じゃなくね？
尋常じゃないね、これ。やばいね。まあ、ちょっと、鬼滅といえば別格だけ、だとしても、
うん、
かなり、その、速さとしてはトップクラスじゃないか、これ。
うん。夏休み過ぎて、来月になってもこのスピードだったらちょっとやばい。
だからあれじゃないですか。だからその、追加特典を、用意して。
え、9月の追加特典もう決まってるんですか？
いや、もう、いや、でも明日からの追加特典ですよ。なんか新しい冊子がまた出るっていう。
俺の時になんか追加特典っていうか、そういうのがあってもな、なんかいつももらえないんだよな。なんか特典とかが配られてますみたいな時に限って、大抵在庫が切れてることが俺の場合多
い。まあ、この手のものはやっぱ早めに行かないと多分手に入らないだろうなと思ってたから、だから俺結構早めに行ったもん、やっぱりそれで。
特典も欲しかったんですか？
まあ、特典、まあ、やっぱりあった方がいいなと思って。ないよりは。やっぱりそれもらえなくて、やっぱり悲しい思いをしたことはやっぱ何度もあるので。あの、まさか俺、ゆるキャンのだって、その、なんだろう、あの、冊子、もうもらえないとは思ってなかったから。
ゆるキャン冊子、そんな争奪的になってたの？
いや、ゆるキャン、実は10億円入ってんすよ、今のところ。
10億円？
結構入ったんですよ。
うん。
ゆるキャンの映画。
110億とかそういう話をした後だと、なんか、どないっていう風になりそうだけども。
まあでも、ほぼほぼ、なんだろう、その、全国ロードショーじゃないんですよ、ゆるキャンって。
うん。
あの、本当にだから、単館上映にちょっと毛が生えたぐらいの上映館しかやってないんで。
それで僕はすごいかもしれない。
実を言うと。そんなに、なんだろう、その、東方系、あ、でもまあまあでも、なんだろう、そんなにめちゃくちゃ上映感があるわけじゃないんで、しかも、その、1日1回だけだったりとか。
えそれで10億？
うん、それ10億いってるから結構すごいんですよ。
それで10億はすごいな。でも、あ、上映期間も長かったのか。
いやいや、上映期間そんなでもないよ。だって、7月に始まったばっかですよ。
え？今、まだ、2ヶ月目？
うん、2ヶ月目ですよ。
1日1回とかの単館上映で10億。
そう。
それはちょっとすごいかも。
だから本当はだから俺ね、7月の、7月の8日に見に行く予定だったんですよ、ゆるキャンの映画。その時点で、ゆるキャンとしてはちょうど1週間なんですよ。
はい。
でも8日は、あの、ちょっととある、ちょっと重大事件があって、ゆるキャンどころじゃなくなってしまったので、あの、さすがに、なんだろう、あの、誰かが撃たれた後に、ゆるキャンはないだろうと思って、その、聖書をさまよってる間に、ゆるキャンはさすがに俺無理だなと思って、やめたんですよ、その日行くの。
私もちょっとそれは無理かな。
無理でしょう、それ。もう7月8日になんか、それ、見に行くの、ゆるキャンでも何でもそうだけど。
俺も確かになんか映画とか見に行こうとするのやめた記憶があるな。
うん。多分そこ結構、 映画界は結構それは大きかったと思うんですけど、さすがに見に、さすがにこれは見に行けねえわと思って。
見に行けない。
さすがにあんな事件があった日にゆるキャンなんか見に行けねえわと思って。
ゆるキャン
なんですよ、それはもう。でもそれがやっぱちょっと運の尽きだったというか、もう冊子なくなっちゃったんだよね。
その日にガッと行った人が多かったってことなのかな。
いや、多分ね、その初週に、最初の週に行った人が多かったはず。
なるほど。
ゆるキャンに関しては。
呪術回戦映画で調べてるけど、12月公開とかなってるけど、これどういうことなの？
あ、だから、あれでしょ、だから12月の末ぐらいに公開だったから、本当はだからあれでしょ、だからその、今年の興行収入ランキングだけど、だから上映はだから本当に、2021年度の上映って多分数日しかないからでしょ、多分。
ああ、だから今年の興行成績ランキングに入って
る。そうそう、入るんですよ。多分その、去年のものもちょっと足してみたらもう少しじゃん、ランキング変わるんだろうけどさ。
どういうことか、びっくりした。俺さっきの話でさ、次夏休み映画に呪術回戦もあったのかと思って、え、見逃したよと思って。
いや、呪術回戦は、ゼロしかないですよ。
ゼロしかないんだね。
うん。まあだってそもそも原作がそんなに長くやってないですからね。
え、長くやってないってどういうこと？もう終わったの？
いや、呪術回戦、だからまだ、だからアニメの一期と、だからその映画し、だけど、まあそれででもまあ、なんだろう、原作の方も、まあ、あるけど、ね、でもそれはどう考えても映画にできないから。
鬼滅みたいにはいかないでしょうってこと？
鬼滅みたいな商売の仕方は無理ですね、多分。一つだけでもね、呪術回戦は、これ映画にしたらすごいいい感じにまとまりそうなエピソードがあるんだけど、それをアニメでやるかどうかですね。テレビアニメでやるかどうか。
うん。
だと思います、正直。
呪術回戦もまだ全然読んでないんだよな。
いや、面白いですよ、呪術回戦も、でも。
呪術回戦面白いですよ。だけど、全然読んでないんだよな、まだ。
どこまで読みました？
でも本当にまだ初頭ですよ。学校入って、てんやまんややってるところ。
ああ、じゃあまだ全然面白い頃ですね。面白い頃というか、なんていうかだけど。なんだろうな、最近のその呪術回戦っても本当のバトル漫画になっちゃったんで、その学園要素が1ミリもなくなったんですよ。
ああ。
その本誌だと思う。
なるほど。
もう能力者バトルになってるんで、ただ単に。
まあ、ジャンプ漫画の宿命ですよ。しょうがない。
もう、ここまで振り切っちゃうんだっていう感じの、ちょっと能力者バトルに入っちゃったんで。ちょっとな、まあ、面白いは面白いんだけど、なんだろうな、その最初の頃の、その雰囲気ってもう一つも残らなくなってるから。
マジか。
その一巻のあたりの雰囲気ってもう、ないっすよ、完全に今。
師匠が先生でとかもそんなのも全然ない。
え、何がですか？
師匠が先生でとかそんなのはもう全然。
あ、もうないですね、もう。
はい。
もういろんな人も死ぬし。
そうだ、人死ぬんだよ。
人めちゃめちゃ死ぬからね、呪術回戦。
この体制も必要だ。
あ、だからこういう話になっちゃったんだっていうちょっと寂しさはやっぱずっとあるんですけど。
呪術回戦は大抵そうですね。死んだか、みたいな。想定外だぜ、みたいな。
まあそんなわけでちょっとまあ、1時間半ぐらいやってるんで、まあそろそろじゃあちょっとあれなんですけど。
マックス以外の話が。
まあ多かったんで、まあこんな感じじゃないですかね。ちょっといろいろ話したいことが多すぎたので、まあこんな、ちょっととっちらかった話になっちゃいましたけど。
じゃあまた、なるべくタイムリーな話題をやっていくんで。
はい。そんなわけで、じゃあ、ありがとうございました。
ありがとうございました。ありがとうございます。